こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。MIT マサチューセッツ工科大学音楽の授業は、音楽ジャーナリストの菅野恵理子が、MIT で行われる音楽教育を現地取材と教員へのインタビューを通じて紹介分析するノンフィクションである。STEM の象徴とみなされがちな MIT がなぜ人文科芸術、とりわけ音楽を重視するのかを中心の問いに据える。対象となるのは演奏技能の育成だけではない。楽曲を読み解き、構造を考え、信頼と感情で受け止め、異文化の音に出会い、他者と共同する過程が、創造性や技術者としての視野にどう結びつくかが検討される。音楽経験の有無を問わず参加できる授業。作品分析、作曲、コンサートレポート、世界の音楽に触れる学習などを手がかりに、知識の伝達にとどまらない大学教育の姿を描く。MIT 礼賛ではなく、理系文系専門教養という区分を超えて学ぶ意義を考えるための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に STEM の対極ではなく創造的な技術者を支える音楽教育として捉える本書の出発点は工科大学でなぜ音楽なのかという素朴だが重要な疑問である。 MIT は科学技術工学数学を重視する大学として知られる一方学部生の相当数が音楽科目を履修している。本書はこの事実を芸術を余暇として添える例ではなく教育理念に関わる現象として扱う。技術的に正しい解を出す能力だけでは何を作るべきか誰にどう受け取られるか異なる価値観をどう扱うかという問題には十分に答えられない。音楽の学習は音の構成を論理的に追うと同時に聞き手の情動や文化的文脈にも注意を向けるためこうした問いを具体的に経験させる。したがって科学と音楽は合理性と感性の二項対立ではなく異なる認識の方法を往復する関係として理解される。最も本書が単純な因果関係すなわち音楽を学べば必ず革新的な成果が出ると証明するわけではない点も重要である。 MIT の実践を通じ創造性を一つの能力に還元せず分析感受思考対話を含む複合的な営みとして捉え直している。次に楽曲分析と作曲課題が育てる構造を読み替え試す思考。紹介される授業の特徴は名曲を鑑賞して感想を述べるだけで終わらず音楽の構造と効果の関係を問い直す点にある。例えば競争曲に別の舞曲を加えた場合に劇的・心理的な印象がどう変わるか、感情楽章が全体に何をもたらすか、といった課題は作品を固定された完成品として受け取らせない。学生は形式速度、対比・反復、楽器編成などを観察し、それらが聴取体験をどう組み立てるかを考える必要がある。さらに作曲の課題では、分析によって見出した仕組みを自らの選択として再構成することが求められる。ここで学ばれるのは音楽理論の暗記そのものより複雑な対象を要素に分け要素間の関係を仮説として組み替え結果を確かめる態度である。この過程は工学的な設計思考と重なる部分を持つが音楽には唯一の正解がない。だからこそ学生は解放の妥当性だけでなくなぜその選択が必要かを説明し複数の解釈を比較する訓練を行う。本書は古典作品と基礎を大切にすることが保守的な反復ではなく新しい発想の足場になり得ることを示している。さらに身体感情、演奏会体験を通じて人間の受け取り方を学ぶ。本書の第2章が掲げる人間を知る感じるという視点は、音楽教育を技能や知識だけで測らないことを示す。音楽は音響の物理的な現象であると同時に、身体的に聞かれ、記憶や感情、場の雰囲気と結びついて経験される表現である。MIT の授業で扱われるコンサートレポートのような実践課題は、この受動的に見える聴取を観察と記述の行為へ変える。学生は演奏祭の場に足を運び、演奏内容だけでなく、作品、演者、聴衆、会場の相互作用を受け止め、自分の経験を言葉にする。これは、感動したで終わらせず、何がどのように作用したのかを振り返る営みである。また、演奏や聴取には、数値化しにくい曖昧さや多義性がある。工学科学の学習で扱われやすい明確な評価基準とは異なる領域に向き合うことで、学生は人が必ずしも合理的均質には反応しないことを学ぶ。製品制度、技術を社会に実装する際にもこの理解は無関係ではない。本書は音楽を感性を飾るための教養ではなく人間の経験を丁寧に読み取るための媒体として位置づけている。そしてワールドミュージックと共同が開く異文化異分野との関係の探求。 MIT の音楽教育を特徴付けるもう一つの軸は他者多文化多分野との接点である。本書が扱う世界の音楽への学びは、異国的な音を消費するための紹介ではなく、音楽が社会や歴史、共同体ごとに異なる規範を持つことを理解する契機として位置づけられる。西洋クラシック音楽の形式や演奏慣習を唯一の基準とせず、リズム、演色、即興、 伝承のあり方などの差異に触れることで、学生は自分が当然視していた枠組みを相対化できる。同時に音楽には文化差を超えて人が反応し、共に演奏し、対話する契機となる普遍的な側面もある。本書は多様性と普遍性の両方を単なる標語ではなく、音楽の具体的な経験から考えようとする。さらに、アンサンブルや授業内の議論では、自分だけの解釈を押し通すのではなく、他者の音や意見に応じて調整する必要がある。共同とは役割分担の効率化だけでなく、異なる前提を持つ人々との間に一時的な共通の形を作ることだと理解できる。こうした学びは、専門横断型の課題に取り組む際の基礎となる。ただし、MIT 固有の制度や学生文化に支えられた実践でもあり、他大学へそのまま移植できる処方箋として読むべきではない。最後に、専門性の早期故障化に行使。未来を見据える大学教養の役割を問う本書は個別の授業紹介を超え、大学が将来世代に何を準備させるべきかという教育論へ進む。技術革新が急速な時代には、特定のツールや知識を効率よく習得する必要がある。しかし、それだけでは変化の過程で生じる倫理的、文化的、感情的な問題を扱いにくい。音楽の学びは、過去の作品や異なる文化の表現に触れながら、現在の自分の位置を問い、まだ到来していない社会を想像する場になり得る。本書の章立てにある今ここと遥か未来という表現は、目の前の演奏、身体他者への注意と長期的な社会への視野を切り離さない姿勢を示している。また日本の大学などで音楽実技や表現教育の担い手が縮小しやすい状況にも間接的な問いを投げかける。芸術科目の価値を即時の就職成果や測定可能な成績だけで判断すれば、その意義は見えにくくなるからである。重要なのは MIT の科目数や制度を模倣することではない。基礎を深く学び、経験を言語化し、異質なものと出会い、専門知と結び直す時間を教育の中心から外さないことにある。本書はその問いを抽象論ではなく授業の現場から考えさせる。結論として、本書は大学教育STEM、音楽教育あるいは創造性の育成に関心を持つ学生、教員、教育行政や企業の人材育成に携わる読者に向く。音楽の専門家だけを対象にした授業論ではなく、非専門家が芸術にどう関わり、そこから何を学べるかを考える材料になるためである。読者は楽曲分析、作曲、演奏会体験、異文化の音楽、共同といった活動を通じて論理と感情、技術と人間理解を往復する教育の具体像を得られる。すぐに使える創造性メソッドを提示する実用書ではないが、学校や組織で創造性を安易に標語化しないための視点を与える。類書との際はMIT を抽象的な成功モデルとして称賛するのではなく、音楽科目の授業内容、教育方針、担当者への取材を軸にその意味を掘り下げている点にある。特定の大学の事例であるという限界はあるが、だからこそ制度論だけでは捉えにくい学びの現場が見える。芸術を専門教育の終焉に置くべきかを問い直したい人にとって、理系文系の境界を固定しない大学像を検討するための具体的で慎重な出発点となる。ご支援いただける場合は、菅野恵理子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。